創世記第27章1節から10節。聖書の女性その3、リベカ。イサクが年を取り、目が霞んでよく見えなくなった時のことである。彼は上の息子エサウを呼び寄せて、我が子よと言った。すると彼は、はい、ここにおりますと答えた。イサクは言った。見なさい、私は年老いて、いつ死ぬかわからない。さあ、今、お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして、私のために、私の好きな美味しい料理を作り、ここに持ってきて、私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に、私自ら、お前を祝福できるように。リベカは、イサクがその子エサウに話しているのを聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めて父のところに持ってこようと野に出かけた時、リベカは息子のヤコブに言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて、私に美味しい料理を作ってくれ。食べて死ぬ前に、主の前でお前を祝福しよう。さあ、今、来よ、私があなたに命じることを、よく聞きなさい。さあ、群れのところに行って、そこから、最上の子ヤギを2匹取って、私のところに来なさい。私はそれで、あなたの父上の好きな、美味しい料理を作りましょう。あなたが、父上のところに持って行けば、食べて、死ぬ前にあなたを祝福してくださるでしょう。
聖書の女性シリーズということで、今回が3人目です。今回取り上げますのはリベカという女性についてです。私たちの中には長所もあるし短所もありますね。この短所の部分を抑えて長所を伸ばしていく、引き出していくには一体どうしていったらいいのか、そのことを今回リベカ、アブラハムの子であるイサクの奥さん、そしてイスラエル民族の先祖となるヤコブのお母さん、このリベカという人の生涯を通してそのことを教えていただきたいと思います。まずはリベカの生涯に目を留めていきましょう。アブラハムは自分の息子イサクの妻となる女性をそろそろ探してやらなきゃならないなと思うようになりました。しかし彼らが住んでいたカナンという場所、今パレスチナとその一部が呼ばれておりますが、そこの女性ではいけないと思ったわけです。信仰的に、誠の神様を信じずに偶像礼拝を行っていたのがカナンの人々ですので、そこの女性ではなくて、誠の神様、同じ神様を信じる親戚の女性を息子の妻として迎えたい、そのように考えました。そして信頼するしもべをハランという場所に送ったんです。今回アウトラインの内側に地図を掲載してありますね。で、チグリス・ユーフラテス川のずっと上流の方、イスラエルからするとずっと北の方にハランと丸で囲んであるところがあります。そこにアブラハムの親戚が住んでいたんです。前回のメッセージでも触れましたが、もともとアブラハムはこのパレスチナ、イスラエルの出身ではなかったんですね。チグリス・ユーフラテス川のずっと河口の方にありますウルというところ、ここがアブラハムの生まれ故郷です。しかしある時、神様の声を聞いて、私が示す土地にあなたは移り住みなさいと、そのように言われたわけです。そこでアブラハムと妻のサラは出かけていきました。目的地はカナン、今のイスラエル共和国があるその場所に移動していったわけです。 でもアブラハムとサラだけが移動したのではありませんでした。お父さんのテラ、兄弟ナホル、そしてすでに亡くなっていたもう一人の兄弟が産んだ息子ロトなど、まあ、一族がですね、みんなアブラハムについて移動していったわけです。そして川の上流のハランというところにしばらくこの一族は滞在することになりました。どれくらいかとかね、理由は書いてないので想像するしかありませんけれども、まあ、それなりの期間そこに滞在していたようです。そしてお父さんのテラはハランで亡くなりました。神様は再びアブラハムに自分が示す地に行きなさいとまた声をかけられました。そこでアブラハム、サラ、そして甥っ子のロト、さらにこのハランで手に入れたしもべたちを連れてアブラハムはハランを去ってカナンの地に南下していったわけですね。兄弟であるナホルはハランにとどまる道を選びました。アブラハム一家の家系図も配ってありますのでそちらもご覧いただきたいと思います。今回の主人公であるリベカはアブラハムの兄弟ナホルの息子の一人ベトエルという人の娘ということになります。ナホルにはベトエルの他にこの家系図には書いてませんが全部で12人の子供が生まれるんですね。ですからアブラハムの親戚の娘は彼女以外にもたくさんいたわけです。しかしその中でアブラハムの使わしたしもべがイサクの妻として選んできたのがリベカだったわけです。その経緯についてお話ししたいと思います。アブラハムのしもべは若旦那であるイサクの妻にふさわしい女性を見つけるために神様にあるお願いの祈りを捧げておりました。アウトラインの方にその祈りが引用されておりますのでご覧ください。24章の12節から14節、創世記24の12から14の言葉です。私の主人アブラハムの神主よ、どうか今日私のために取り計らい、私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください。私は湖のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘に、どうかあなたの水がみを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘が、お飲みください。あなたのラクダにも水を飲ませてあげましょうと言ったなら、その娘こそ、あなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことで、あなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。親戚の女性たくさんいますし、その波乱の界隈にはもういっぱい若い女性がいるわけですね。どの子が果たしてふさわしい、イサクにふさわしい妻となるべき女性なのか、神様が示してくださるように。そしてそれが分かる方法として、私が水を飲ませてくださいと水を汲みに来たその女性に聞くと。でもしその女性が分かりましたと言ってね、心よく水をくれ、さらにラクダにも水をあげましょうと自発的に言ってくれたならば、その人がアブラハムの子イサクの妻となるべき女性でありますようにという、まあ、そういう条件を挙げたわけですね。実はこれとんでもなくハードルの高い条件です。まあね、乾燥した地域でね、水飲ませてくださいって言ったら、まあ大概の女性はね、心よく水を飲ませてくれるだろうと思うんですが、それだけじゃなくて、ラクダにも水あげましょうと言ってるところがこれポイントなんです。ラクダってどれくらい水飲むと思いますか？1回にね、80リットル飲むそうです。で、記録によると、136リットル飲んだっていうね、そういう記録があるそうです。とんでもない量ですね、80リットルって言ったらね。で、 まあ、女性が水汲みをやるんですけれども、まあ、その水がめにどれくらい水が入るかですよね。まあ、かなり大きいもので仮にですよ10リットル水が入るとしましょう。だその水がめどれくらいの重さかというと1リットル約1キロなので水だけで10キロです。さらに水がめの重さがあります。今のようにあのビニール製じゃないですからね大変重いわけですよ。でこのしもべ何頭ラクダを連れてるか、1頭だけじゃないんですよ、全部で10頭連れてったんです。彼1人が行ったんじゃなくて他にも護衛のしもべを連れて行ってますし、さまざまな贈り物を贈るためにその品物をラクダに積んで移動してるわけですよね。1頭80リットル、10頭だと800リットルです。かなり大きくて水がめに 10キロ、つまり10リットル入るとしたらですよ、80回ラクダのために井戸とその水桶のところを行ったり来たりしなきゃいけないわけです。これはとんでもない重労働ですよね。それをあげてくださいってお願いするんじゃなくて自分の方からラクダにも差し上げましょうと、私が組んで差し上げましょうって言うっていうわけですから、これはかなりの高いハードルだということがわかります。しかしリベカはこのとんでもない条件をクリアしたわけですね。聖書はリベカの見た目を大変美しい女性であったと証言しています。しかし内面はさらに美しい女性だったわけです。しかも体力があるわけですよね。ですから、あ、この女性こそ我が若旦那であるイサクのふさわしい妻となるべき人だ。このしもべは判断して家族と交渉し、そして見事彼女をイサクの妻としてカナンの地へと連れ帰ったわけです。リベカが大変素晴らしい女性であったということがこのエピソードからもよくわかります。イサクもこのリベカを大変愛しました。イサクのお父さんであるアブラハムも、また息子であるエサウやヤコブにも複数の妻がいましたが、イサクはただこのリベカ一人を愛し続けたわけですね。ところが深く愛し合った二人ではありますが、なかなか子供が与えられませんでした。前回のメッセージで申し上げましたけれども、当時の中東、古代の中東では結婚した女性が子供を産めないというのは大変な恥であると考えられていたのです。まあ、どんなにかリベカは気をもんだことでしょうかね。そしてようやく妊娠したのが結婚してから20年経ってからでした。まあ、大変長い間リベカとイサクは待ち遠しい思いをさせられてきたわけです。ようやく懐妊しましたが、お腹の中におりましたのは双子でありました。ところがこの双子がお腹の中で喧嘩をするようになったんですね。でバタバタバタバタお腹の中で二人が暴れるもんですから、リベカ身の危険を感じた。このまんまだったら私はどんな風になってしまうのかしら。それで神様にお伺いを立てました。神様に祈ったところ、神様が次のようにお答えになったのです。25章の23節、これも引用してありますのでご覧ください。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。このように神様はリベカに対して語られました。双子がいるわけですね。それぞれその子たちから国が誕生するというわけです。相当たくさんの子孫が生まれるわけですよね。一人二人じゃ国って言わないですよね。やっぱり相当の人数がいないと国とは言いませんから、 もう子孫がねものすごく多くなりますよ二人とも。そして弟の方が強くなるとこういうわけです。これは単純に弟の子孫の国の方が兄の子孫の国の方よりも強くて支配するようになるということを予言しているだけではなくて、これは神様からの大切なメッセージが込められております。また神様にとってお兄さんの方エサウと後に名付けられますけれども、このエサウはどうでもいいということでもないんです。エサウも経済的には成長してから非常に祝福されました。神様が祝福してくださったんですね。彼も祝福されているのです。これは何を言ってるかっていうと、アブラハム契約、神様がアブラハムと結ばれた契約がありました。そのアブラハム契約が言っている子孫とは一体誰のことなのかっていうことなんです。アブラハム契約については前回も触れましたけれども、さまざまな約束がその中に含まれます。特に大事なのが3つの約束。1つ目は子孫の約束。アブラハムとさらには子供がいませんでしたけれども、子供が生まれますよ、息子が生まれてその子からたくさんの子孫が出てきますよという子孫の約束。2つ目が土地の約束です。アブラハムは遊牧生活を送っていて土地らしい土地を持ってなかったわけですけれども、アブラハムとその子孫に土地が与えられます。それも猫の額ほどのねちっちゃな土地ではなくて広大な土地です。南はエジプト国境から北はユーフラテス川までという非常に広い広い土地。史上最も領土をたくさん持っていたソロモンでさえも達成できなかったそれくらい広い土地。これがアブラハムとその子孫のものになりますという約束。そして3つ目が祝福の約束と呼ばれています。アブラハムとその子孫は神様に大いに祝福される。そしてアブラハムとその子孫によって全世界の人々も祝福されるようになるという3つの約束が特に重要です。鍵になるのが子孫なんですよね。アブラハムとその子孫が土地が与えられ、アブラハムとその子孫によって全世界の人々が祝福される、また彼らも祝福されるというわけですね。じゃあこの子孫って誰なのと。アブラハムから生まれた子供は全員この子孫に当たるのかっていうと、そうじゃないんですね。アブラハムには合計8人の子供が生まれます。その中でアブラハム契約を継承したのは次男であるイサクだけでした。他の子供たちも神様は祝福してくださっていますけれども、しかしイサクだけは特別な存在だったんです。アブラハム契約を彼は継承しました。同じ約束をイサクも神様からいただくことになったんです。じゃあイサクから出てくる子供がみんなこの子孫なのかっていうと、そうじゃないんですね。二人の子供エサウとヤコブっていうのが生まれますけれども、神様が選んでいるのは弟の方ですっていうのが、このリベカに対して神様がおっしゃった言葉なんですね。さて息子たちが誕生して成長するに従って、リベカとイサクの夫婦はそれぞれ息子たちの一方をお気に入りにするようになっていきました。イサクはお兄さんのエサウの方を大切にするようになりました。一方リベカは弟のヤコブの方を気に入って大切にするようになりました。そしてそんな中である事件が起こります。それはイサクが兄エサウに祝福を与えるつもりだということをリベカが知ったのです。で、ここで言う祝福というのは、ただ単に子供がね健康に育ちますように、幸せになりますようにって神様にお祈りすることじゃないんです。ここで言う祝福というのは特別な意味がありました。 やはり出てくるのはアブラハム契約なんです。ここで言う祝福というのは、祝福された子供、つまりこの場合はエサウがアブラハム契約の正式な継承者となる、あなたとその子孫を祝福しますよと神様は言われたわけですよね。その祝福がエサウに注がれますようにっていう祈りなんです。つまりアブラハム契約が言ってる子孫はヤコブではなくエサウでありますようにということなんです。これは大変だとリベカは考えました。神様はエサウとヤコブが生まれる前にヤコブの方を継承者として選んでるよということを示されたわけですよね。イサクはリベカを通じてそのことを知らされているはずなんです。でもそんなことはまるっきりなかったかのようにエサウを祝福し後継者として認めようとしています。そこでリベカはそれを暴挙を止めなきゃと考えました。代わりにヤコブの方を祝福してもらわなきゃならない、そう考えたわけです。と言ってもこれはリベカが神様の選びを尊重してそう考えたからではないんですね。単にエサウよりもヤコブの方が好きだったからなんです。もしリベカが神様の選びを本当に信じていたとするならば、神様に祈ってあとは神様の介入を期待して待っていたはずなのです。神様がヤコブを選んだ、その話をリベカ自身が神様から直接聞いたっていうのは、これは本当のことなんです。でもだからイサクがエソーを祝福するのを止めようとしたんじゃないんですね。エサウよりも大好きなこのヤコブちゃんがないがしろにされるのが嫌だと、そう考えてそのイサクの祝福をヤコブの方が代わりに受けられるようにしようと考えたわけですね。神様への信頼信仰はこの時のリベカはどっかにやってしまって、代わりに自分の知恵や力で神様の約束を実現させようと彼女は動いたわけです。それはイサクを騙すということでした。エサウが獲物を取って美味しい料理を作ってイサクの前にそれを差し出し、イサクがそれを堪能した後で祝福するということになっています。そこでリベカが代わりに飼っているヤギで料理を作り、そしてそれをヤコブに持って行かせようとさせたわけです。この時イサクは目が見えなくなっていましたので、誰が持ってきたかわからないだろうと、だからヤコブがエサウのふりをして祝福を受ければいいだろうと、そんなふうに考えたわけですね。でもヤコブが、いやちょっと待ってくれと、お母さん、お兄さんは毛深くて僕の肌はすべすべです、で触られたら一発でバレてしまいますよと、そしたら祝福どころか呪いを招くことになってしまうじゃありませんか。しかしリベカは言いました。料理に使う小ヤギの毛皮を腕に巻いておけば触られてもわからない、そんな風に言いました。その言葉通り、イサクは最初、声がちょっと違うぞと、エサウというよりはこれはヤコブの声ではないかと思いましたけれども、腕を触ってみるとね、確かに毛深い。ああ、これはエサウだなと、半分疑いながらも最終的には納得して、ヤコブを祝福しました。まあでも、いくら目が見えないからといってですよ、まず声が違う、そしていかに毛深い人間の肌とはいえですね、毛皮を巻いて区別すんで騙されるだろうかと、いかに目が見えないとはいえですよ、
どれだけエサウ毛深かったんだろうかと、もうほぼゴリラかチンパンジーぐらい毛が生えていたのかと思わざるを得ませんけれども、まあ、私としてはですね、おそらく神様がそこに介入なさったんだろうと思います。そしてイサクの判断力に判断力を鈍らせて、この目の前にいるのがヤコブじゃなくてエサウだと最終的に信じるようにされたのだろうなと、まあ、私は解釈をしています。いずれにしてもまんまとヤコブは祝福をいただくことができたわけです。しかし当然その後エサウが帰ってきて、あ、イサクは自分が騙されたということを知るわけです。エサウもこのヤコブに出し抜かれたということをその時知るわけです。ところがイサクは、あ、騙されているんだったらさっきのね、祝福はこれはあの偽物だから改めてエサウよお前を祝福し直すよっていうふうにはしなかったんです。つまり騙されたとはいえ先ほどの祝福の祈りは有効であるということをイサクは認めたわけですね。なぜならばかつてこの子たちが生まれる前に神様がおっしゃっていたことをイサクが改めてそこで思い出したからでしょう。自分はエサウの方を祝福したいと思った、エサウの方が自分の後継者であるあってほしいと思ったけれども、神様の願いはそうではなかったんだっていうことに改めてその時気づかされた。だから彼はあくまでも神様に逆らうことはそこでやめて、ヤコブへの祝福をそのままに残したわけです。つまりヤコブがアブラハム契約の正当な後継ぎであるということを認めたわけですね。しかしリベカとヤコブが犯した罪は早速報いを受けることになります。彼らの罪はエサウから長子の権利、つまり契約の継承者としての資格を奪い取ったことではありません。よく間違えられるんですけどね、ヤコブとリベカの罪はエサウから長子の権利を奪い取ったことじゃないんです。これはもともとヤコブのものなんですよ。アブラハム一族にとって長子の権利っていうのは長男の権利という意味ではありません。イサクも次男ですから。長子の権利っていうのはアブラハム契約の継承者っていうことなんですね。でそれはもともと神様によればヤコブのものなんです。でしかもエサウはお腹が空いていた時にヤコブが煮ていたスープとこの長子の権利を交換してるんですね。だから法的にも長子の権利はヤコブのものなんです。だからそれを奪い取ろうとしたのはむしろヤコブではなくてエサウの方なんですよね。じゃあヤコブとリベカの罪は何かっていうと、イサクを騙したことです。イサク 目が見えないのいいことにイサクを騙して祝福を受けようとしたこと、これが彼らの罪なんです。そこで早速その報いを受けることになります。今回のことでヤコブに対する恨みを募らせたエサウは、お父さんであるイサクが死んだらヤコブを殺してやると、そんなふうに決意しました。まあ、実際イサクが死ぬのはこの時から数えて43年も先の話なんです。もうイサクね、もう今にも自分が死にそうなことを言ってますけど、まあ、なかなかお元気です。ところがイサクね、目が見えなくなって、まあ、ちょっと心が萎えていたんでしょうね。 弱くなっていたんでしょうね。いやもう自分はもうすぐ死んじゃうかもしれないと、そう思ってたわけです。で周りの家族もそう思ってるわけですね。エサウも、いやこれ父ちゃんも間もなく死ぬなと思ってましたし、今回の箇所のね10節見ると、リベカもね、 あなたが父上のところに持っていけば食べて死ぬ前にあなたを祝福してくださるでしょう。まあ、リベカも間もなく夫は死ぬだろうと考えていたということがわかります。だもうすぐイサクは死んでしまうだろうと。そしたらお目付け役がもういなくなるわけですから、エサウはもう好き勝手にヤコブを殺すことができると、そんなふうに考えていたわけです。こりゃ大変だと。そのことを知ったリベカは考えました。これはヤコブを逃がさなきゃいけないと。そこでイサクに対してこう言いました。兄息子エサウはカナン人の女たちを妻にしていて、もう彼女たちのことではもう自分は大変苦労されていると、もう生きていくのも嫌になるほどだ。もしヤコブがこのカナンの女性を妻に迎え入れるようなことになったら、これはとんでもないことです。で、自分のアブラハムはカナンの女性の中からイサクを妻に選んだんじゃなくて、遠いところに住んでいる親戚の中から自分を妻として呼び寄せてくれたと。それと同じように親戚の女性の中からヤコブの妻を見つけなきゃいけませんよと、そのように訴えました。イサクもエサウの妻たちの態度にはおそらくへきへきしてたんでしょうね。そのことについては素直に同意いたしまして、ヤコブをリベカのお兄さんであるラバンという人のもとに使わすことにしました。ただしアブラハムがリベカをイサクの妻として迎え入れる際には多額の花嫁料を彼女の実家に支払いました。今まで育ててくれたことへの感謝とともにね、まあ労働力でもありますから、子供というのはその労働力を奪うことになりますから、その保証として花嫁料というものを支払ったわけです。妻として迎える側が。で、多額の花嫁料をアブラハムはリベカの実家に支払ってるんですが、今回イサクがヤコブを親戚のもとラバンのところに送るにあたって一銭も出してないんです。しかもアブラハムがしもべをハランの地に使わすときに、しもべ一人だけでは行かせなかったですよね。たくさんのチームで行かせましたね。今回ヤコブはたった一人で家を出ることになるんです。かなり父親としては冷たい態度をとりますね。まあおそらくヤコブがアブラハム契約の後継者であるということは、これは神様の御心だからそれは受け入れると。でも騙されたことに対する怒りというものはまだ静まっていなかったのだろうと考えられます。そんなわけでリベカは愛する息子をたった一人で異国の地に送り出さなければならなくなりました。しかももう二度と会うことができなかった。このようにしてヤコブとリベカはイサクを騙すという罪に対する報いを受けることになりました。しかし神様がもともとご計画されていたエサウではなくヤコブの方がアブラハム契約の継承者となるという、そのご計画は実現したわけです。これが今回私たちが取り上げたリベカの生涯です。ここから私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、それは神様の領分には手を出さないで待つことです。その大切さを私たちはここから学びたいと思います。神様の領分には手を出さない、そして私たちは待つということ。聖書は人の責任と神様の責任を分けています。どういうことかというと、人間がしなきゃならないこと、そして神様がなさること、それを明確に区別するということです。例えばアウトラインの方にも引用しましたけれども、ヨハネの福音書1章12節
の言葉があります。有名な言葉ですね。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この方を受け入れた、この方っていうのはイエス様のことですね。イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神様はそういった人々を神の子供となる特権を与えてくださった。人の責任は何か、ここに書かれている人の責任は何かというと、イエス様を信じ受け入れることです。具体的には第一コリント15章に書いてある福音、この私の罪を許すためにイエス様は十字架にかかり死んで葬られ3日目に復活なさったのだということ、これを信じるということ、これは私たち人間の側がしなければならない責任です。じゃあ神様の責任、神様がなさることは何かというと、そういう信仰を持った私たちを実際に救って神様の子供にしてくださるということ、これは神様がなさることなんです。この2つを明確に分けておく必要があります。イエス様を信じたのに救われている確信がない、神様に子供として愛されているという確信がなかなか味わえない、そういう時があります。でも約束通り救って神様の子供として愛してくださるのは神様の領分なんです。神様の責任なんです。私たちがそこに手を出してはいけないんですね。愛されている確信が欲しい、だからいろいろな善行を積もう、あるいは苦しい修行をしよう、そしたらなんかこう救われている感じがするかもしれない、神様に受け入れられている感じがするかもしれない、そういうことをしちゃいけないんですね。もちろん自分の間違った欲望を制限して神様が喜ばれない悪を行うのを抑えること、むしろ神様が喜ばれる正しいことを行う、それは必要なことです。でもそれは神様にもっと愛されるためにすることではありません。私たちはむしろ神様が私を愛してくださった、命がけで愛してくださった、だから神様が喜ばれる行いをするんです。神様が悲しまれるような行いをするのをやめるんです。正しいことを行えば神様に愛される感じがする、苦しい修行をいっぱいすれば何か自分が救われてるっていう感覚がもっと強くなるんじゃないか、そういうことをしてはいけないということなんです。私たちがどう感じようとも、私たちがイエス・キリストの福音を信じれば神様は私たちを救い子供にし、子供として永遠に愛し祝福してくださるよと聖書は約束しているのです。それは私たちがどう感じようとも神様がなさることですから、信頼してお任せする必要があります。また聖書は敵を愛し敵を呪うのではなく、むしろ祝福するようにと、そのように教えています。例えばマタイの福音書5章などにそのような命令が書かれていますね。だから敵を愛し、その敵が祝福されますようにと神様に祈るのは私たちの責任なんです。でもその結果については私たちの領分ではありません。つまりそうした相手が自分に対する意地悪をやめるかどうか、あるいはそうしたことによって私たちが神様にどんなふうに祝福されるようになるのか、そういったことは神様がお決めになることですね。伝道もそうですね。聖書はイエス・キリストを他の人に伝えなさいということを教えています。聞いた人が理解できるように分かりやすく、しかも上から目線でね、救われてる正しい私がね、邪悪なあなたを助けてあげますみたいな言い方で伝えたら当然反発を食らいますから、謙遜な愛の心を持って分かりやすく伝える工夫をする、それは私たちの責任でしょう。でも語った結果その人が福音を受け入れて信じるようになるかどうかについては私たちの責任ではありません。 結果については聖霊なる神様にお委ねする必要があるのです。そのように人の責任と神様の責任、人がすべきことと神様がしてくださることを分けなければなりません。そして私たちは自分がすべきことをしたら神様が行動してくださることを信じて待つことが必要です。神様にお任せして結果を待ちましょう。ある面ではリベカというのは信じて待つことのできる信仰的な女性です。サラ、アブラハムの妻であるサラは子供が生まれるよと約束されてから最終的に25年待たされました。でも途中で待ちきれなくなるんですよね。10年経った時に待ちきれなくなって自分の女奴隷であったハガルという女性を夫アブラハムに妾として与えました。その結果生まれた子供を通して自分は子供の母になろうと彼女は考えたわけです、まあ、しかしその結果アブラハム一家にさまざまなトラブルがその後起こることになるわけですね。リベカも姑と同じように不妊の女と呼ばれる女性でした。なかなか子供が生まれなかったんです。イサクからたくさん子孫が出るというのがアブラハム契約の約束だから、リベカも子供を産むことができるという希望が与えられているんです。サラはそれを信じきることができませんでした。途中で自分の策略によって子供を抱くことができるようにしようと考えたわけですが、リベカはそんなことしなかったんです。待って待って、姑の倍待ったんです。10年でね、サラは値を上げましたけれども、リベカはその倍の20年待ち続けたんです。神様の約束を信じ続け待ち続け、そうしてとうとう2人の息子の母となることができたわけですね。彼女はそういう意味で非常に信仰的な女性。神様の約束、約束を果たすのは神様の責任ですから、その神様の責任については彼女はお任せして待つということのできる人でした。ところがこの祝福の祈りの件ではリベカは待ちきれずに自分で動いてしまったんですね。イサクがエサウを祝福の後継者にしようと、そして祝福しようとしているのを知ったとき、リベカがすべきだったのはイサクと話をして神様の約束を思い出してもらうこと、あるいはイサクが聞く耳持たないのであれば神様にそのことを訴えて神様の介入を期待することでした。そもそも神様がエサウではなくてヤコブを後継者として選んでおられる以上、イサクがいかに御心にかなわない祝福の祈りをエサウに捧げてやったとしても神様は最終的にヤコブと契約を結ばれたはずなんです。ですからイサクや神様に自分の考えを訴えたら、あとは神様がうまくやってくださることを信じてリベカは待たなければなりませんでした。一体神様はどんな方法であの約束を実現させてくださるんだろうかと、むしろワクワクしながら待ってればよかったんですが、しかし残念ながら待つことができなかったんですね。私たちの多くもなかなか待つことが苦手です。特に現代は何でもすぐ手に入ることができますから、待つというのはね、非常に現代人は苦手です。しかし信仰というのは約束を信じて待つことです。今私たちは死んだ後天に上げられるという祝福を実際に味わっているわけではないですよね。やがて復活して地上にできる千年王国でとんでもない祝福をいただくっていうのを実際に体験しているわけじゃないですよね。でも必ずそうなると信じて 私たちはその実現を待っているわけです。信仰とは約束を信じて待つことと言えます。そして神様は誠実な方ですから、約束なさったことは必ず実現してくださいます。皆さんは神様からどんな約束を受け取っていらっしゃるでしょうか。まあ、様々な約束を聖書を通して神様は私たちに与えておられますが、特に今皆さんが意識しておられる約束は何でしょうか。その約束実現のために皆さん自身がしなければならないこと、それは一体何でしょう。またそのことはで神様がなさる領分は一体何でしょう。その2つをまずしっかり分けなきゃいけません。その上で自分がすべきことを行いながら、神様がすべきことに関しては私たちがやきもきしてもしょうがないので、神様が必ずうまいことやってくださると信じて待っていきましょう。そして私たちは信仰によって自分の良い持ち味を引き出していただきたいと思います。リベカはアブラハムのしもべが感動するほどに気が利いて優しいという、そういう素敵な性質を持っていました。しかしそんなリベカの良い性質が今回の箇所では間違った方向で発揮されています。ヤコブに対する深い愛情が暴走して、愛するヤコブのために賢い頭を使って間違った手段を考えつき、それを実行したんですね。気が利く、そして心優しいという彼女の持ち味がイサクとね、愛し合う素晴らしい夫婦関係を育てていくことにはとてもプラスに働いたんですけれど、今回の箇所ではね、それが間違った方向に用いられてしまったわけです。人間には長所もあれば短所もあります。しかしよく見てみると、実は長所と短所というのは裏表だということがわかります。例えば優柔不断という短所があるとしますね。優柔不断というのは決断するのに時間をかけるという行動パターンがマイナスに働いた場合です。もうすぐ決断しなきゃいけないのにね、なかなか決断して、ああでもないこうでもないって考えすぎて、決断先送りにして結局チャンスをね逃してしまう。まあ、私なんかもねそういうところがありますね。石橋を叩いて渡るという言葉がありますが、私の場合には石橋を叩いて壊す、なかなか先に進まない。しかし決断するのに時間をかけるという行動パターン自体は別にプラスもマイナスもないわけです。もしプラスに働けばどうなりますか。それは慎重で思慮深いという長所として発揮されることになるわけです。考え抜いて考え抜いて最も素晴らしい決断をすることができる、そういうプラスに働かせることも可能なんですね。要は同じ持ち味をプラスに働かせるのかマイナスに働かせるのか、それで長所か短所が決まるということなんです。私たちには神様から様々な持ち味が与えられています。リベカには気が利いて、そして思慮深い、頭が良くてね優しいという、そういう性質があった。それがイサクとの夫婦関係においてはプラスに働いていたわけです。もう他に奥さんいらないってイサクに思わせるほどに素晴らしい関係を二人は築いたわけですよね。しかし今回のところではそれがマイナスに働いてしまったわけです。私たちにも様々な持ち味が与えられています。私たちはそれをプラスに働かせて長所として用いることもできるし、マイナスに働かせて短所として用いることもできます。そして私たちが精神的な余裕を失うと持ち味をマイナスに使いがちなんです。今回愛するヤコブが大変だっていう思いでリベカは余裕を失っちゃったわけですね。するとマイナス面がムクムクと起き上がって表に出てくるようになってしまった。精神的な余裕を失うと持ち味をマイナスに働かせがちですし、逆に 精神的に余裕があるときには私たちはその持ち味をプラスに働かせることができるわけです。信仰は私たちに余裕を与えます。信仰、特に神様は私を愛してくださっている、そして私の幸せのために約束してくださったことを必ず実現なさる、そう信じる信仰、こういう信仰を失うと余裕を失うわけですよね。何が起こるかわからない、大変という気持ちになります。でもそういう信仰が強められれば強められるほど、私たちは何があっても大丈夫っていう精神的余裕を持つことができます。すると私たちの持ち味がマイナスではなくプラスに働くようになっていくわけです。神様の約束を私たちは見つけ出し、それに関して自分がすべきこと、そして神様がなさること、それを分けましょう。そして自分がすべきことをやりながら神様の約束が実現するのをワクワクしながら待っていきましょう。そうするならば私たちは神様がしてくださる祝福を、いつのことになるのかは神様がお決めになりますが、しかし必ずそれを体験することができますし、また自分の持っているさまざまな持ち味をマイナスではなくプラスに働かせて、自分も周りの人も幸せにしていくことができます。この1週間も神様に対するそのような信仰を育てていただきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、リベカは素晴らしい女性でありましたが、しかし焦ってしまった時にその持ち味を失って、かえって問題を引き起こしてしまいました。私たちの中にもリベカのような、神様の約束を待ちきれずに自分の力でことをなそうと考えてしまう性質があります。今改めてあなたの約束をつかみ直し、あなたがしてくださることに信頼を置きます。どうぞますます私たちの信仰を増し加えてくださいますよ。それによって私たちの心に余裕が生まれ、またそれによって私たちの良い性質をあなたが引き出してくださいますよ。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。